のアーカイブ。はい、ということで、2026年6月分ですね、半分収録を終えております。まずは前半なんですけど、ハトポポミと
橋本里穂です。
はい、はい、この2人でまずはお送りいたします。はい、ということでね、もう6月ということで
6月来ちゃいましたか。
来ちゃいましたね。なんか、まあ、毎年毎年というか毎月毎月早いね早いねとは言ってるところはあるんですけど、大人になると本当に1年って早いの
か。早いですね。
そう、はい、1ヶ月とか1年って本当に早いんですけれども、はい、まあでももう半分なんだなっていうところで、
夏がそこまで来てるわけですよ。
本当ですよ。
どうしましょう。また
なんかもうちょこちょこね、なんか25度超えてくると、
うん、もう服装もね、
そうだよね、今日2人とも半袖着てるからね、はい、今年も40度とか
いきそうですね。
ね、ついに今年40度に名前がつきましたもんね。
あれつきましたっけ。
知ってます。
知らないです
ね。あの、今までは猛暑日までだったんですって、お名前が、
はい、
ここからの酷暑日という、
酷暑、
はい、命名が
ひどいに、
あ、そうですね、
暑いですよね。
もう、
あ、もうね、ついに、
そう、ずっとこうアパレルで私接客をしながら言ってるんですけど、
はい、
名前をつけてる場合じゃないのよって。そう、名付けたから何なのよ。そう、涼しくしてほしいのこっちはみたいな。
何も変わんないぞっていう感じですよね。
なんかちょっと酷暑日ボーナスみたいなやってくれるんだったら
欲しいですね。
そうそうそう、名付けろうと思うんですけど、うん、もうあっちいことには変わんねえんだみたいなことはね、ちょっと思いつつも、はい、
そうですね、
長いからね、こっから
ずっと暑いですからね。
そう、暑いが
終わってない。
私たちが子供の時はそんなんじゃなかったからね。
もう本当にちょっとなんか暑いねっていうのが
30度とかで暑いだったんだよ。
それぐらいでした。天気予報もそれぐらいでした。
でしょ、はい、30度やべーみたいな。
そうです、もうニュースになって
32度とかになってさ、やべーみたいな。
わーでしたよ、
本当に。あ、これはもう今日家から出らんないみたいな、うん、今やよ
普通に
35度とかがもう並々、
ちょっと耐えられないですね。
ね、はい、よく生きてるなって思いますよ。
そうですね、ちょっと皆さんもね、夏気をつけていただいてですね。
本当にね、なんかプールとかも暑すぎて中止になったりとかしちゃうんでしょ今ね。
あ、聞きますね。
暑すぎてって何よみたいな、うん、私たちがこの時入りたすぎてさ、
もう遊びたかったですよ。
それこそ6月なんてさ、なんか入れるか入れないかの瀬戸際みたいな日があるじゃないですか。なんか気温の問題でね、
ありますね。
そう、一応そう、学校のなんか決まりがあるんでしょ、多分大人の決まりがあるんでしょ、
はい、
子供たちは、私たちは入りたすぎて、
はい、
先生入りたいみたいな
のが、ね、持ってきてるのに、もう一式持ってきて学校に来てるのに
交渉するみたいな青春がありましたけど逆に暑すぎて入れないみたいな、
かわいそうですよね。それもまた
大変だってことで、まあ、半分終わって、ちょっと半分振り返るところでね、なんかあの買い物の話がちょっと、
買い物ですか、
は
い、
打ち合わせで出てきましたので、
はい、そうですね、
ちょっとね、上半期の買い物を、
買い物
振り返りたいと思いますけれども、
はい、そうですね、まあ、いろいろお買い物はしてるんですけど、
はい、
ちょっと面白かったものを一つ、
あ、リホちゃんは結構いろいろ、まあなんだろう、はい、買ってるイメージじゃないですけど、まあそうね、
いろんなものにこう、
そう、興味があるし、
そうですね、
そう、結構なんか実験もするタイプの印象がある、
ちょっと試してみたい、
そうだよね、試してみたいみたいな印象あるので、はい、どうでしたか、なんかありました最近。
今回ですね、はい、買ったものは木です。
木、
木なんですけど、
え、育てようと思ったの。
あ、なんかそんな、あの、森を作りたいとかではないんですけど、
森を作りたいとかではないんですけど、
あの、お香みたいに燃やす木が、香木っていうんですかね、
うん、
がございまして、
流行ってるよね言ったら。
そうですね、あのパロサントっていう、もしかしたら聞いたことがあるかもしれないんですけども、
そう、ちょっと私パワーストーンのお店とかでも、はい、あのパロサントはその浄化
そうですね、
とかでもそうだ、名前が出てくる、買ったことはでもちなみにないですけどないんですけど、あの踊り扱いはして
ありますよね、
いますけれども、はい、
そのパロサントをですね、まあ、ちょっと買ってみまして、やっぱりこうね、整うとか、うん、マインドフルネス、ヨガとかって、まあ、結構いろんなところで耳にする機会もあったので、
うん、
何がすごいのかというの
を、何がすごい、
どう変わるのかというのを自分で実験しようと。
まあそうね、あれ使い方としては、あれ置いとくだけじゃないんだよね、
はい、置いとくだけでも木の香りはするんですよね、
はい、
ちょっとなんか、まあ、 ウッディーなというか、まあ、木なんで木の香りなんですけど
ウッディーなはもう木なんだけど横文字で言っただけだ
そのヒノキの木とかじゃないですけど少しこう杉とか少しこう、はいはいはいはい、なんだろう、まあ、カエデも落ち着くような感じの木の香り自体はしてて、うんうん、ただあの進化を発揮するのはどうも燃やした時だと、う
ん、
ありまして、まあ、実際に本当にこう木のちっちゃな木片がありまして、
うん、
それにそ、ねうんまあ、マッチなりライターなりで火をつけて、うんうんうんうん、ちょっとこう燃やす、
あそうだよね、まあ、煙を出すじゃないけどあのボーボーに燃やすわけじゃない、焚き火みたいな燃やし方じゃないですよね、
ではないですね、
じゃないよね、はい、あの じわじわ燃や、
そうです、
燃えるっていうか、
うん、それこそお香っぽく燃やしていくっていうものなんですけど、まああの実験結果をお伝えしますとですね、
やってみて
木でした。
いや 木だからね、パロさんとか悪いわけじゃないよ、
ないです、ちょっと自分があまりちょっと整いきれなかったのかもしれないですけど
整いきれなかった
燃やしました、香りは木でした、うん、なんかその何だろう、何かが降りてくるとか
降りてくるとか、
うん、なんかそういう、うん、スピリチュアル的な出会いとか何かこうイベントがあったわけでもなく、
なく
木でしたねはい、まあ、そのお香みたいに、
はいはいはい、
なんかケミカルにできたような香りとかではなくて、
あそうだね、もうお香はむしろこういい匂いをさせるために調合されてるものですもん ね、はい、んねお香はね、はい、
うん、だからもう木そのものなんで、うん、ちょっとこうそれこそキャンプのキャンプファイヤーとかでちょっと木が
燃える、
うん、ちょっと香ばしい感じとか、うん、それこそこう燻製が好きならスモークチップの香りとかあると思うんですけど、
はいはいはい、
木そのもののちょっといぶされたような香りがするので、うん、なんかうわ臭いとかではないんですよ、
あ、はいはいはいはい、
あちょっとなんかこう落ち着くなみたいなのとか、うん、少しこう木がパチパチするような感じとか、うん、まあ、なんかそういうのは、うん、ありかなとは思ったんですけどね、もしかしたらそれが世間で整うって言ってるのかもしれないですけどちょっと最近買った変なものというか、まあ、面白いものとしては私は
パロさん
と木ですね、
木です結果ね、木だったね、
木だったっていう、
やっぱ木だったなっていう、
別にバカにしてるわけじゃないですけど、うん、あの個人的実験結果ですね、
うん、浄化だから、そう、浄化、ね、一応ねそのパワーストーンとかああいう業界でいうところで言うと、はい、そう整うとかってまあ頑張って褒めてるみたいになっちゃってるんだけど一応浄化なの で、そう、はい、そう整える、だからこう何かを起こすよりかは起きてたものを払うじゃないですけれども、はい、そう鎮静の
方です、ね、
ほうです、はい、でそう何も起きなくて正解なんですよ、むしろ、
あちゃんと浄化されたってことですかね、
そうそうそうそういうことです、
そういうことですね、
役割としてはどっちかというとそっちの こうです、そっちの子です、
そっちのタイプですね、
なんか、はい、起こす的な何かではなく起こらなくする的な、
あじゃあ
そう リセットさんの方で、
あじゃあいい方向に多分、
あそう多分行きました、
はい、
大丈夫です、信じてください、やっぱりリホちゃん面白いよねなんか大人になってもさ、なんかちょっとそういう気になったものを実験しようって、
はい、そうですね、
そうなんかやる人とやっぱやらない人といるじゃない、
まあまあまあ分かれますね、
そうそうそう、はい、もうここからの時期なんてさ、なんかお香なんか焚いてる場合じゃないのよ、蚊取り線香よみたいな現実的なね
実用性を
大事にしてったりする人もいるしね、はい、でもやっぱこういう好奇心忘れちゃいけないなって思いまし
たね体張ってますから
ねちょっとやってみようって言ってなんかすごい、でもやっぱそのさワクワクするじゃない、
します、
一体どんな香りがするのかと、
そうなんですよ、
ね、どんないい煙が出るのかと
来た来た来たと思って、ね、
からの木だな、
木だったっていう、う
ん、やっぱ木だなっていう、はい、なんかそのこうワクワクをこうねこう超えてくる時もあれば、
まあ、
超えてこない時もあるみたいなのが人生よね、
人生ですね、
うん、
はい、まあ、それをいつまでもこう楽しみ続けられるように、
大事よすごく、
はい、
なんか私逆にあんまりしないから、
あ
そうやっぱ楽しいもん、そういうの聞けると
なかなかないですよね、
そうあんまりさ実験もうしないからさなんか絶対買わないもんね、パロさんと
そうですよ、普通
もらっちゃったりとかしたらね、
あ
そうワンチャンね、
そうですね、
そうなんか手元に来ちゃったりとかしたら可能性ありますけど、
でもまあもらってもあれですよね、燃やす場所どうするとか、
まあそうだね、
またちょっと燃えかすどうするとか、多分だんだん面倒くさくなっちゃう、
そうだね、
でやんなくなっちゃうみたいな。
あるね、あるある、
ありますよね。
でも面白い話でした。いやね、まあ私は上半期は今年家の更新が初めて、今住んでるお家の更新初めてありまして、まあ10万円ぐらいちょっとやっぱ一気に動くんですよ。家の更新って大変よ ね、
いろいろかかりますからね。
そう、はい、なのよ。だから大きいお金を動くんですけど、はい、なんか初めての更新だったので、うん、なんかちょっとこうなんか現金なのかカードでいけるのかとか、なんかちょっとあまりよく分かんなくて、一応振り込み用紙がね、
う
ん、手元に届いたので。
あ、そうなん
ですね。そうそうそう、なのでコンビニで今回支払いをしたんですけれども、はい、コンビニで10万円を出すって初めて
10万超え、
初めて、人生で初めてで、
ね、店員さんも初めてじゃないですか、もしかしたら。
いやでもまあ、でもこういう人いるわけじゃん、時期的、まあそれこそね、4月とか、もうちょっと前の4月とかの時期なんかさ、そう、更新時期とか多分そんな、まああることにはあるんだと思うんですけど、はい、そう、なんか10万円私はね初めてコンビニでこう財布からペッて
10万
そう準備してって出したんで、なんかあれでしたね、すごい渡しながらどうだとかそんなんでもなく、頑張って貯金しました、
用意しました、
心持ちでなんか頑張りました、
頑張りました、
よろしくお願いしますみたいな、
バイバイみたいな感じの。いやでもそんなに一気になんか持っていかれたら
なんかあんま、でもさ、まあなんかやっぱりこう家を借りるってことはやっぱそういうことだから、そうそうそうそう、更新費ってね、まあ、まとまったお金が一気に動いたりするので、はい、まあ、今まで私寮生活だったので、そうこういう更新みたいなの本当初めてで、こっちに住んでから長いんですけど、
なかなかね、でもそういう手続き関係って頻繁にないですからね。そうそうそう、
払ってから思ったんだけど、払ってからね、だからなんか2年後またちょっと勉強しようと思ったんだけどなんかこうなんだろう、年金とかああいうのってこう支払いの紙で払いに行くときに現金しかできませんみたいな、
は
い、
ありますね。
そうとお立ち乗りで払いに行ったから、はい、なんか現金しか行けないと思って今回は現金って持ってってんですけど、はい、あれカードで行けたんかなとか思ったら、なんかちょっとカードの方がポイントとかついたし、なんかカードの方が良かったのかもしれないけど、引き落としの話じゃなくて、なんかこれで払ってきてっていうやつだったから、なんか現玉で出したけど違ったかもしれなかったかもしれないとかってちょっと思ってるんで、まあ2年後のまた次の更新の際には
ね、
なんかもうちょっとお得な方法があるのかなと勉強しようかななんて初めての更新で思いました。やっぱね、いくつになってもこう勉強ですね、はい、なんてこと思いながら、はい、一番近日ではジョジョの T シャツの予約を入れました ね、
いいね、
はい、今年もたくさんアニメの T シャツを買っております。
はい、またちょっとその話も聞きたいですね。
そうなの、ジョジョの T シャツはね、記事を見つけて、
はい、
すごいスケジュール感でちょっと動いた1日だったの。
そうなんですか。
仕事終わりました、7時で上がりましたからの7時45分からリハーサルに行かなきゃいけなかったんですよ、
は
い、一応集合時間が45分だった、
はい、
でも池袋にいる、で7時に仕事上がる、はい、新宿までの移動時間電車で5分、
5分ですね。
で私は新宿と池袋間を45分で往復しようという信じられない計画を立てたんですけど、ま、ちょっと遅刻しました。
まあまあまあまあ、まあ、
できなかった45分ではでもそれぐらいの熱量で、
そうです、
チャラクター T シャツに今年もいっぱい注ぎ込んでおります、
はい、
上半期でございます、はい、元気ですということでね、
はい、
下半期も頑張っていきましょう、
はい、頑張りましょう。
これはあれだな、下半期のタイミングもなんかもしりほちゃんがメンバーで来てたら、ちょっと買い物の下半期報告も聞きたいなっていうところ で、
そうですね、実験結果をちょっと
そうですね、ちょっとまた聞いていきたいので、はい、ネタを仕入れて、ね、あと半年、
はい、
もう次の半年後はもう年末になりますんでね、
そうですね、
悔いのないようにここからまた半分頑張っていきましょう、
はい、
はい、ということで、アーカイブの方も次の半分へ続いていきます、はい、前半はハトポポミと
橋本里穂でした。
はい、 はい、それではアーカイブ後編ですけれども、後編はハトポポミ、そして
高松翔子です。
はい、この2人で喋っていきます、はい、ということでね、何月分ですか、6月分か、
はい、
の収録が完了しました。お疲れ様です。
お疲れ様です、
はい、で前半はリホちゃんと撮ってたので、はい、まあ、上半期が、
うん、
2026年がもう半分、
あっという間ね。
ね。ということで、まあ、なんか面白いもの買ったかなとか、うんうん、なんか大きな買い物を何かしたとか、
うん、
ちょっとね、大人だから、こうね、はい、なんか、面白いことありましたかみたいなことを聞いてたんですけれども、うん、りょうちゃんから面白い木の話を。
木の話
を。これね、そう、しょうちゃんはね、その時いなかったので、ちょっと改めてアーカイブがね、うん、聞いていただければと思うんですけれども、しょうちゃんにもちょっと聞いていきたいかなというところで、
はい。
まあ、今はね、こういろんな推し活だったりとか、うん、いろんなことでこうなんか自分の頑張って働いたお金、
はい、
どうやって使ってますかってとこなんですけれども、はい、どうでしたか2026年前半。
前半はもう完全に鈴鹿サーキットにお金をですねもう全ベットしてましたね
もう翔ちゃんが来たら鈴鹿の話だから今ね。
ね、すごいよもう
すごいよもう。え、前半どれぐらい行ってたんですか。
う
ん、
いやでもまだ5回ぐらいしか行ってないと思うんだけど
だいぶ行ってるんだよそれは。
あ、そうそう
そうですよ、東京済みだよね。
東京、そう
そうですよ、
はい、
三重ですよ鈴鹿。
そうだね、
5回。
5回
で上半期ってどれぐらいか知ってる？
うん、6ヶ月。
6ヶ月だよね、
うん、
5回。
あ、うん
ほぼ行ってる。
ほぼ行ってんね。
ほぼ行ってるよ。
月1で行ってんね。
本当だよ。全然行けてないみたいな口ぶりで今言い出したけどさ、6ヶ月のうちの、
そうだね。
ま、月1回、なんか1ヶ月で2回とかも行ってる。
あ、そうそう、レースによっては月2回行く時もある。
行く時もあっての合計5回だから。めっちゃ行ってるよ。
そうだね、
うん、めちゃくちゃ行ってるよ。え、でもさ、三重だからさ、
うん、
交通費とか すごいんじゃないんですか。
あ、はい、よく言われるんですけど、うん、結構ですね、夜行バスを駆使して行っているので、うん、意外とそんなにお金はかかっていないかなとは思ってて。
あ、だってなんか結構こう、まあ、私あんまり帰省とかしないのであれなんですけど、うんうん、私実家は新潟なんですよ、
はいはい、
新潟ですら遠いって思ってるからね私は。
あ、そうか、そう、
多分新幹線か、新幹線だと1時間半ぐらい、
うんうん、あ、そうかそうか、
そう
だね、
そんなもんアニメ3本見れるぐらい
な
んですけど、アニメで換算してくる
アニメ、ね、
そう、3本見れるくらいで、まあ言うたらあっという間な距離なんですけど、それでもいや遠いよって思ってるのに、
ほう、
私新潟に高速バスで帰ったことはないからあれなんだけど、うん、高速バスで東京発、
東京発名古屋、
名古屋で何時間乗ってんの？
5時間。
5時間
はあっという間よ
もう、ね、寝てるの？夜行だから夜ですよね。
あ、ね、ごめんなさい、うん、今昼のバスで移動してんだ。
昼バスで動くんだ。あ、そう、昼も通ってるのか。
そう、昼も通ってるので、はいはいはいはい、もうでもね、朝ずっと爆睡、
爆睡
して寝て起きたら、あ、名古屋だみたいな。
あ、でもバスでじゃあ熟睡できるんだ。
そう。
あ、なんか高速バスってこうなんかトイレとか不安じゃないのかなとか、
あ、
私は結構心配、
はいはい、
乗ったこと、そんな長距離で乗ったことがないので、うん、なんかドキドキしないと思ったりするんですけど。
あ、ね、3回ぐらいトイレ休憩があって、あ、うんうんうん、サービスエリアに泊まってくれるから、
はいはいはい、
そこでもう漏れなくちゃんとトイレに行きつつ、うんうん、でサービスエリア15分から20分ぐらい泊まってくれるのね、うんうんうんうん、バスが。だからその間にトイレ行って、でそれでご当地のお土産も買って、うん、
すごい、
だ、そう、お土産食べながら名古屋に向かってたりもする。
そうなんだ。でも20分ぐらいでさ、トイレ行って、うん、お土産買って 間に合うんだ。
そう、結構もうあの泊まるサービスエリアってもう東京名古屋間でだいたいこうまあルート決まってるから、ここ泊まるっていうので、うん、もういつももう頭にだいたいもう店入ってるから
もうもうね、そうですよね、うん、あのえ通い続けて何年目ですか。
通い続けて今年で3年目になりますかね。
もうそれはもう慣れっこですよね、うんうん、もうあそこにトイレがあってもう降りたら、
そうそうそう、そう
ですね、まずサービスエリアバス止まりますからの、はい、降りますからの、はい、トイレ行ってからのあそこで今日はじゃああれを買って、
そうそうそうそう、
バスの中であれを食べようかなっていう織り込み済みですね。
そうそうそう、
どれにしようかな、ワクワクとかじゃなくってさっさか、
そうシャッシャッシャ、これこれ、ね、
慣れてる、旅慣れしているいやまあそうか、そうなんだ。いや20分ぐらいだとなんか間に合うのかな、トイレとか並んでたらどうしようとか、
あ
ー大丈夫なん
で、大丈夫、意外とスッスッスッと、もうサービスエリアトイレめちゃくちゃ死ぬほどあるから、
あやっぱまあ数があるのか、
うん、
そっかそっか、なんかだって自分のバスに戻れるかなとかさ、
えそれは大丈夫だよ、もう忘れずに間違えずに
戻れる、
うん、戻れる戻れる、大丈夫だよ。
そういう心配がさ、なんかいっぱい車とか止まってるんでしょ、バス戻れる、私戻れるって思ったりとか
そんな
た心配しちゃう
大丈夫、慣れたらもう目つぶっても自分のバスに戻れるわ、
すごいそっか、でもほぼじゃあ鈴鹿にぶっ込みまくりの、
そうですね、
えでもご実家も帰ってたんでしょ、ちょっと、
あそうです、ゴールデンウィークには実家に1年ぶりに帰ることができまして
鈴鹿にはめっちゃ行ってるけど、
そうそうそうそう、
実家には1年ぶりに、
そう年一で
年一でどれぐらい帰ってたんですか。
まあでも 3,4 泊ぐらいしてましたかね。
あ
も
うまるっとちょっとゆっくり、うんうん、できましたか。
えもうゆっくりできて、まあ、家族にも会い、甥っ子が小学校に入学したので、もう入学祝いもあげましたよ、うんうんうん、
あげましたかちょっとねそこもまあ推し活の一種ですよね。
あそうそうそう、
大きくなってよかったなと、
そうおめでとうって、
うーん、そっかそっか、青森ですもんね、
うん、
青森は年一、え青森は、
うん、
帰り方は何で帰るんだ。あ
今回ね初めてバスで往復した。
もうバス大好きになっちゃった
そうそうなんです、東北新幹線って指定全席指定なもんですから、ちょっとあのそうギリギリまで粘ったり、あの予定わかんないってなって買っていないとあっという間に埋まっちゃうので、やっぱり新幹線代も今高くなっちゃってるしって考えた時に、あ今鈴鹿にバスで行ってるから、まあ、まあ行けるかって思って
バスで、
そう
えどれぐらいかかるんですか。
11時間。
ええそんなにかかるの、あれ嘘11時間。
11時間ぐらいじゃなかったかな確か。
だって三重が、
三重はね、三重は
鈴鹿がどうです、あそか、でも名古屋か、
そうか名古屋からさらに、うん、あの電車とバス乗り継いで2時間ぐらいかけてサーキットには行ってるから、
うん、
まあでも全部で7時間ぐらいか。
えでも7時間なのあっちは。
そう
え青森11時間。
11時間ぐらい
海外じゃんいやいやいや半日
もうフライト時間みたいな、なんか
そんなにかかるの。
そう
え知らない。
そうよ
遠いね。
遠いよ青森って、遠いよ意外と。
え鈴鹿の方が近いの。
そうそうそう、
何それえそれは11時間長かったでしょ。
長いけど、うん、ですね帰省するときは夜行バス使ってるので、うん、もう寝て起きたらあ着いてるみたいな。
そうなんだ、
うん、
鈴鹿のが断然遠いんだと思ってた。
あいやもう青森ですよ、全然青森遠いよ。
11時間。
そう
そっか、でもねそうだね、鈴鹿のおかげでバス慣れしたから、うん、そう
バス慣れしてて、で、うん、最近やっぱりその推し活とかで高速バス使う若い子とかもいて、
はいはい、
でバス自体がすごく快適になってんですね。
進化してんだ。
そうだから今までのその修学旅行でみんなが乗るバスよりもふっかふかのシートだし、あのもうあの何でしょう、足伸ばせるし、フルリクライニングで、うん、もうあのすごくいいのだと3列シート、みんな独立して、こう快適に寝ながら目的地に行けるバスが
すごい
あって、それがいいですね。
11時間は海外、うん、本当に
そう11時間やっぱ乗るからね、バスも乗り心地いいものをやっぱ ね、
そうだね、
選ばないとさすがに腰がとか。
そうだよね、うん、でもそうなんだ、うん、でなんかその今ねその上半期で、うん、じゃあなんか面白いものとか買いましたかっていうところで、はい、ちょっと今その履歴をね、
そう Amazon のね、
もらったらそうなんか買ってたんですよね。
そう購入履歴見たらこのねぬいぐるみを買ってて、
なんかさびっくりするんですけど、可愛らしいハムスターのハムちゃんのぬいぐるみを買ってたらしいんですけど、これは何どうした？
これはね、話しかけると、はい、このハムスターが、うん、オウム返しで私の話した言葉を復唱してくれるんですよ。
あ、わかるよ。なんかたまにこう動画とかで、
そうそうそう、ね、YouTuber とかがねやってる。
そうそうそう、使ってるよね。
うん、それ。
なんか AI じゃないんだよね。
うん、
普通に。受け答えをしてくれるんじゃなくって、うん、言ったことをそのまま繰り返して。
そう、繰り返すだけ。
だけ。なんで買ったの？どうしたの？え、これは何？なんか子供に買ったの？
いや、自分にさ、自分に。
え、どういう経緯？どうしたの？なんか深夜のなんか意味わからんテンションで買ったの？どうしたの？
いや、これね、でもね、前から欲しいと思ってた。
な
んかね、自分の喋った言葉に対して同じように返してくる、はい、なんか YouTube それも見てたんだけど、うんうんうん、面白くて、あ、自分もなんかやってみたいと思って、で、買って、で、おはようとかって言うとおはようって返してくれて、ちょっとキー高いのよ、しかも。
そうだね。
そうで、行ってきますって言って、うん、行ってらっしゃいじゃないか、まあ行ってきますしか、ね、行ってきますって、うん、なんか、うん、行ってきますじゃないよとかってなんか一人で突っ込みながら、
ちょっと待って、なんかしょうちゃん、
なんかそうやってなんかたわいもない会話を、
うんうん、会話じゃないけどね、会話じゃない、ちょっと待って落ち着いて、会話じゃない、会話じゃない、
そういうのを、
うん、
やってた、やってたんです。でもそう、冷静に考えて、そのハト館長も思ったでしょうけど、うんうん、え、何やってんのって思うじゃん。
いや、マジで どうした。
そうい
や、なんか最近その AI がさ、すごい身近にもう、うん、はいはい、なったじゃないですか、うん、本当に。それこそなんかチャッピーなんかは、うんうん、ね、最初チャット GPT みたいな言われてたのが、うん、もうね、ここ1年くらいでチャッピーなんていう愛称までつけて、ね、喋、うん、ってそれこそ受け答えができるじゃないですか。会話ができるツールとしてやっぱり流行ってて、それこそちっちゃいおもちゃも今ちょっと出だしてて、でそれも受け答えができる、
うん、
でこれがまあ 3,4 万するので、うん、2026年の上半期かなり売れてきてるアイテム、
う
ん、
ほうほう、
そう、今まで出てたロボットペットみたいなのよりも、うんうん、もうちょっとその可愛らしい形にしてお話もできる、はいはい、なんていうの、 なんだっけ、なんか恋人未満孤独以上みたいな、なんか、
あ、そ
う、なんか違うかもしれないけど、
いいね、
そう、なんかそういうのでちょっと需要が出てきてる、うん、っていうので、3,4 万だったらさ、ちょっとね、
う
ん、できるじゃないですか、うんうん、課金頑張ったら。
そうだね、
そう、うん、っていうのが売れてきてるっていうのはちょっと最近見たりしてたんですけど、うん、このハムちゃんロボットは会話じゃないじゃないだって、
うん、
ショーツちゃん自体はチャッピーも操るじゃないですか、うん、
チャッピーとも会話してます。
そうですよね、チャッピーでいろんなこうお仕事もそうだけど、うん、こういろいろ駆使して、うん、だいぶお育ちのチャッピーといらっしゃるじゃないですか。
そうですね、ベテランのチャッピーと一緒に。
そうですよね、ベテランチャッピーといらっしゃるのに、復唱するハムスターは、
うん、
ハムスターのなんかいろんな種類があるじゃない、パンダもいるし、なんかウサちゃんも
ウサミみたいな、
なんかかわいい、なんかキツネじゃない、柴犬、
柴犬もいいよね、
ロップイヤーとか、え、かわいいけど、この子たちは復唱するんでしょ。
そう、復唱するだけ。
え、なんかずっと欲しかったんだ。
そう、なんかこのね、なんか不器用なところが、うん、
可愛かった。
不器用なところが可愛くて、なんか
すごい今デレデレした顔してる。
そう
でも青森に帰ったら、
そう、甥っ子が、うん、もう勝手に、うん、ありがとうってもらってて、
もう僕のものになるし、僕私のものに、
あーって。でももうほら40近い人が、あ、それ私のっては言えないじゃん、やっぱり。
言っていいんだけどね、大丈夫だけどね。
小学校になったら、とかって喋ってるのみたい、あとかって、
また買えばいいか、私はみたいなね。
そうそうそう、
新しいハムちゃんを
持ってっていいよとかって思いながら、
青森に置いてきた。
そう、置いてきました。
逆に連れてったんだね、青森にね。
あ、そうそうそう、うん、
大丈夫、バスの中で大丈夫だった。
あ、大丈夫だ、誤爆しなかった、大丈夫だった。電源ちゃんとプチってオフってきた。
まあなんか大人ってたまに意味わからん買い物もしつつ、うん、はい楽しく暮らしております。
そうです、
言葉子メンバーでございます、
はい、
ということでね、まあ、下半期も頑張って、はい、ちょっと元気にいきたいところですね、うん、はい、ということでじゃ あの番組内で今月読んでいる作品を、ご紹介して終わりたいと思うんですけれども、今月ご紹介する作品は、しょうちゃんが青空文庫より新見南吉カブトムシという作品読んでおります。で橋本里穂さんが青空文庫より北王子魯山人お米の話読んでくれております。で私が、シリーズで読んでおります、こちらも青空文庫より新見南吉牛をつないだ椿の木お送りしております。今月はこの3作品、お送りしておりますので、ぜひぜひ、番組の方もお楽しみください。ということで、アーカイブはここまでです。今月登場してくれたのは橋本里穂さんと、そして
高松翔子、
はい、ハトポポミでした。また来月もお楽しみに。